こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。おかわりございませんか。尾崎和夫です。北緯32度のここ通算も朝晩の気温がぐんと下がり始めています。さて今日は聖書遊覧バス99回です。旧約聖書出エジプト記も最後の40章となりました。モーセの率いるイスラエルの民の40年間の荒野の旅がいよいよ終わりに近づきます。さあそれでは東京ヨドバシ教会の主任牧師峰野達弘先生にお話しいただきましょう。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日も皆さんと共に旧約聖書の出エジプト記を紐解きながら聖書遊覧バスの旅を続けたいと思います。今日は出エジプト記の最終章であります40章を中心にお話をさせていただくことによって、出エジプト記を旅するそのような遊覧バスのツアーはひとまず結ばせていただこうと思っています。次にはどこの旅に出るのか、ご期待と興味を持ってお待ちいただくべく、どこだと申し上げることを今日は私はあえて差し控えさせていただきながら、この出エジプト記の結びとさせていただきたいと思っています。先般も申し上げましたように、モーセが再びシナイ山に登り、一度は民が背いてしまったことのために破棄されてしまいましたところの、あの10回の契約の板を再びシナイ山上で神から与えられて、そしてそこで一つ一つ10回の教えを反復するばかりか、そのイスラエルの民が神との間で、神は彼らの神となり、そして民は誠の天地万物の創造主である、また出エジプトという素晴らしい出来事を彼らにお与えくださった唯一の神をまさに彼らの神とするという、そういう契約を結び直してですね、そのもとにあっていろいろなこれから神の前で祭儀、宗教儀式ですね、礼拝儀式をそこで、忠実に御前に捧げていくために必要な道具を作っていく、またついには神の前にモーセがまかり出て、そして神と交わりを持つ、会見の幕屋といいますか、そうしたイスラエルの民たちが旅路を続けるためにいつでも神の見つめをそこでいただいて、そして民の前に入れてそれを語り、そして分かち与えていく、そういう大事な営みをするための会見の幕屋と言われるような幕屋の建設について一つ一つどうしたらいいのか、そんなこのことをですね、神から示されてモーセが民に伝える、そういうようなところをこの 私はご紹介をしてまいりました。まあ、その時に先週の復習ですけれども、この予言という聖書における予言という意味は、神の御心、その神の言葉を、あるいは命令をこの預かり、それを人々の前に取り継ぐ、まあ、こういう神の言葉を預かってそれを語る者が預言者だというような話もしてまいりましたね。まあ、かくしてモーセは神がそれこそモーセに告げたことを民にも告げることによって、神との御前に大切な幕屋をこの作って、それを奉納するという、この幕屋建設ということがなされるのが、これが出エジプト記のもう最終章のところにおいて記されているこの記録なんですね。こんな言葉が40章の冒頭に書かれています。主はモーセに仰せになった。第一の月の1日に幕屋、つまり臨在の幕屋を建てなさい。あなたはそこに掟の箱を置き、垂れ幕をかけて箱を隔て、机を運び入れ、その付属品を並べ、食材を運び入れ、灯火を灯す、うんと、こういうふうにですね、この幕屋を建てて、そしてそこで大切な神との間の聖なる儀式を執り行うという、まあ、そういう神の命令をですね、モーセは民たちの前に、公に言い表し、そしてその通りこの幕屋を建設していくんですね。でそのところでですね、とても印象的な言葉がこの40章の中に繰り返し繰り返し出てくるんです。その印象的な言葉の第一番目はですね、何かというと、例えば40章の16節に、モーセは主が命じられた通りに全てを行った。モーセは主が命じられた通りに全てを行ったという言葉なんですね。この20節ですね、そこにも主がモーセに命じられた通りであったとかですね、また25節には主がモーセに命じられた通りであったと、またそういう表現がそこに書き記されています。27節にもくどいようですが主がモーセに命じられた通りであった。そしてですね、今度は29節ですね、そのところにも主がモーセに命じられた通りであった。まあさらに、皆さんに対しては、まあ、しつこいと言われるかもしれませんけども、私がしつこいのではなくて、聖書がこのところでしつこく強調して書いている言葉なんですね。それが32節にもですね、主がモーセに命じられた通りであったと、こういうふうにですね書かれているんです。とても印象的な言葉でしょう。これはよろず神に従うところの民たちは神の前に常に従順でなければならないこと、そして神はどんなこの良いことをするということよりも、その良いか悪いかそれ自体、実は神のお命じになった通りにそれを私たちが従順に従って実行する、これこそ良いということの究極の意味なんですね。事柄がどんなに人から見て褒めそらやされ、それは立派なことに見える事柄であろうと、それが神様の御心で ないとするならば、それは仮に人の前では立派、素晴らしい偉業を遂げたとこう言われても、それは単なる人間の野心、私心を遂げたり、その人間が偉大な働きを遂げることによって人々の前に勝ち誇ったりする悪事でしかない場合もあるわけですね。小さな事柄であっても、このそれが神様のご命令、神様の御心に沿ったことを、それを人々が何と馬鹿げた、何とあの人は、ろくなこともできない、こういうふうに人から蔑まれることがあっても、いや、その小さな一時に忠実である、それこそ私たち、まあ、キリスト信徒にとってこの物事の良し悪しを決めるのは、その事柄の人々の中でどう評価されるかではなく、またその事柄がこの世でどれほど偉大であるとか大きいとかいうようなことではなくて、神の清き御心に私たちがしっかりと立って歩み、それに従順に従ってそれを実行することによって、神の御心をどんなに小さいことであろうとおろそかにせず遂げていくという、まあ、こういう神の御心に対する忠誠さ、小さなことに至るまでそれを大切にしてそれを実行していく、満たしていく、これこそが私たちの実は良いことなんですね。そういうことから思いますと、神様は私たちのそれぞれのこの何て言いましょうか、いろんな状況を神様はよくご存知です。そして人がこの見えるところに従って評価する、そういう予的な評価を超えて、その人が真実神様の御旨に忠実であろうとする、そのことの小さな営みの一つ一つ、これこそ偉大なこと、大きなこと、そしてそれこそが人間の真実を表す大切な生き様だということになるわけですね。モーセは命じられた通りにいたしました。民たちもまたモーセを通してこの命じられたこと、このそれをですね、忠実に果たしました。そこに神の豊かな祝福が、そして神の栄光が、そして人々の真に美しい神への前の忠誠ある、そういう歩みがですね、気づかれていくようにそこでなったわけですね。今までの荒野の中で、なんと本当でしたなら40年もさまよわなくてもよかったところの、その荒野の旅路をですね、なぜ40年もさまよってしまったか、それは神様の御心に従った、そうした命じられた通りの心と生き方をしなかったからですね。ですからジグザグジグザグして長い長い年月をそこで過ごしてしまい、その間また一世代の人々が失われていってしまうような、そういう、悲劇をも彼らは余儀なくさせられてしまったわけですね。命じられた通りにする、神の御心通りにする、そして大きいか小さいかではなく、いや、小さい一時においても神様の御心はいかにと、こう恐れかしこみながらそれを忠実に果たしゆく、そこにこそ素晴らしい神の読みされる祝福に満ち溢れたこの民の生涯がそこに開けていく、これこそこのことの意味だと、こう私は深く思わせながらですね、 この死ね人の最終章を今読んでいるのです。そしてもう一つですね、このところで、とっても印象深い、言葉が出てまいります。それはですね、この40章の34節あたりから読んでいますよ。雲は臨在の幕屋を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは臨在の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋を離れて登ると、イスラエルの人々は出発した。旅路にある時はいつもそうした。雲が離れて登らない時は、離れて登る日まで彼らは出発しなかった。旅路にある時はいつも昼は雲の柱が幕屋の上にあり、夜は雲の中に火が現れて、イスラエルの家のすべての人に見えたからであると、こういう言葉で出エジプト記はですね、結ばれているんです。ここで雲のこの共に彼らと会ったということ、あるいは火が彼らと共にあったという言葉がこう書かれています。これが、まあ、私はこの40章を読んで、またとても印象深く思う一つなんですね。思えばですね、今までもですね、これと非常に、類似の言葉が大事な場面で何度か出てきていたんですね。それは例えば13章の21節や22節のところにですね、彼らがあのエジプトを脱出して、いよいよアラノの方にこの旅立っていきますときですね、彼らと共に、神は雲の柱、また火の柱、昼は雲の柱、夜は火の柱となって彼らを導かれたという言葉が出てくるんですね。同じような言葉がまた14章の19節から20節あたりにも出てきます。その時はですね、雲と火のその柱が彼らのうちにあってですね、敵と彼らとの間のところをですね、それをしっかりと隔てるべくそこに現れたというようなことが書かれているんですね。この彼らと共に昼は雲があった、あるいは雲の柱があった、あるいは夜は彼らと共に、この火が彼らの上にあったという、これはですね、どういう意味なんでしょうか。これはですね、まずは神様の臨在を意味しますね。主の彼らと共におられるということの、これは証明です。そこでですね、イスラエルの民は自分たちと共に神様がおられるかどうかということをそこで確認しながら、共におられるとき、昼間その時神と共に旅を続けたんですね。同じように夜も旅をしなければならないことがありました。その時ですね、火の柱が彼らと共にあるかどうかを確かめて、それが共にある時には神が私たちと共にいてくださるんだ、神の臨在が自分たちと共にあり、そして私たちはそこでもって神の御心は、私たちがここでもって旅を続けること、これを神がゴーサインを出しているという、こういう彼は受け止めをしてですね、雲の柱、あるいは夜の火の柱というものの、その現れるかどうかということを確かめたんですね。 このことはですね、また別な場面ではですね、これは神の守護、守りということを意味するんですね。雲の柱があるときは神が共にいて私たちを守ってくださる。夜この荒野を旅さなければならない、その時火の柱がそこにこの見える時、彼はですね、神が共におられ私たちをお守りくださるから、この旅路は安全であると、こう彼は受け止めて、その存在、臨在は彼らに対する神の守護、守りの保証だったんですね。まあ、こういうかも言ってますと、彼らにとっての神の素敵な御心を知るサインボードのようなものだったんですね。まあ、今私たちはカーナビでこのよくどこかに行くとき車の旅をして目的地をこの行き着くことができるようにカーナビに教えられて進みますけれども、まあイスラエルの旅たちにとってはカーナビ以上だったですね。カーナビはこちらが説得しなければ動いてくれないし示してくれないんですね。ところが自分たちがどこへ行ったらいいのかわからない時でも、この雲の柱、火の柱がそこでもって今進め、今はとどまれ、こういうふうに神の御心をしっかりとこの示してくれるということから言うとですね、カーナビに勝るところのカーナビ、つまり神我らと共にあるというね、意味付けがあったわけです。こんなふうにしながら彼は旅を続けて、そして一路神の約束の地カナン目指して進んでいくようになったんです。まあ、隠してこの出エピソードの40章を結ばせていただいて、皆さんと共にまた新たに、次回から別の旅を続けていきたいと思います。ではごきげんよう、さようなら。
雨の日も風の夜も一人ではない。主が共に行く。ロサンゼルスの日本人教会の牧師であり、ゴスペルシンガーの安藤秀代さんの歌でした。聖書遊覧バスは、今日で出エジプト記、その40章になりました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz。そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。